聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書9章46節から50節、新約聖書133ページです。さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。さて、ヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼らに言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。聖書の言葉は以上であります。この今日お読みした聖書の箇所、このところにはイエス・キリストとその弟子たちとのやり取り、教えが記されている、描かれているところであります。このような箇所を見ていきますと、実はこの弟子と言われる人たち、イエス・キリストと共に歩んでいた弟子たち、彼らも主イエスのことをよく理解していなかった、よく分かっていなかったということを見ることができます。弟子たちは弟子ですから、イエス・キリストと行動を、寝食も共にしていた、そういう人たちです。それでも彼らよく理解していなかった、そういう姿を見ることができます。今日の、この宣教の題ですけれども、主イエスの味方という題をつけました。味方はですね、あえてひらがなにしたわけですけれども、イエス・キリストがどういう味方、物事を見ておられるか、考え方をしておられるのか、イエス・キリストの見方が弟子たちとどれほど違っているのか、そのことをこの箇所から見ることができると思います。それと同時にですね、イエス・キリストの見方、仲間ですね、それが一体どういうものなのか、どういう人が本当に味方、仲間なのか、そのこともこの箇所から同時に考えられるのではないかと思いました。イエス・キリストは一体どういう見方ですね、考え方をしておられるのか、しかもそれが弟子たちとどれほど違っているのか、あるいは私たちとどれほど違っているのかですね。違いを知ることによって、理解が深まるということがあると思います。イエス・キリストは弟子たちとどれほど、かけ離れているのか、違っているのか、そのことを知ることによって、私たちイエス・キリストが一体どういうお方なのか、それを見ていくことができると思います。今日のこの箇所を通して、主イエス様が一体どういうお方であるのか、さらに理解を深めていきたいと思います。46節のところですが、さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった、このようにあります。まさにここに弟子たちの理解のなさ、あるいは恥、そういう姿が表されているということができると思います。彼らはイエス・キリストの弟子として歩んでいるにもかかわらず、弟子たちの間で同じ仲間内で誰が偉いのか、それを論じ合っていたというのです。彼らが自分たちの間で誰が一番偉いのか、 そんなことを議論し論じ合い競い合う、これこそ本当に恥ずべきことであり、また自分たちの無知、愚かさを示すことではないでしょうか。これは当然といえば当然なんですけれども、でもその理由ということを少し確認したいと思いますが、弟子たちはこれまでの生き方や立場、地位を捨ててイエス・キリストに従っている人たちでした。もともと漁師であったり、それぞれ仕事、働き、役割があったわけですね。でもそういったものを捨てて、社会から少し離れてイエス・キリストに従っていこうとしていた、そういう人たちです。主イエスがどのように人に仕えているのか、人を助けているのか、癒しているのか、救っているのか、そういう姿を見て、その師である主イエス・キリストに自分も習うものでありたい、そう思って従っている、ついてきている、そういう人たちですね。ですから今までの生き方、世間や社会から離れてイエス・キリストという新しい在り方、価値観、姿、そういったものに習うべき存在でした。しかもですね、弟子たちが習おうとしているイエス・キリストは本当にご自分を捨ててへりくだるお方であります。そういう姿に一番習うべき弟子たちが自分たちの間で誰が偉いのかと議論している、これ本当に愚かなこと、恥ずべきことであると思います。本当にここには弟子たちの理解のなさ、愚かさ、そういったものが示されている、そういうことであると思いますが、ただ少し立ち止まって考えてみますと、案外ですね、私たちもそういう弟子たちの姿をバカにできない、あるいは私たちの中にも弟子たちと似たような姿、思いや考えがあるのではないでしょうか。私たちがどんなに高尚な、あるいは崇高な理想や目標、目的を掲げて何かですね、グループを作る、人を集めてこの崇高な理想のために生きていきましょう、この目標を達成しましょう、そういうふうに言って何か人を集めたとして、私たちはそのグループの中で比較や競争をしてしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。同じような理想、目標、目的を共有して一緒に働いている仲間であっても、いや仲間であるからこそそのグループの中で、じゃあどちらの方が優れているのか、より良い仕事をしているのか、より貢献しているのか、そういったことで比較したり競争する、そういう現実があるのではないでしょうか。同じ会社の仲間として、同僚として、会社の利益のために、あるいはお客様の満足のために、社会全体のために、崇高な理想を持って働こうとしている。でも、そういう時にですね、自分の日常ということを考えると、実際はですね、自分の隣の席の人が何か成功し、活躍し、評価されている。そういうことがあれば、ちょっとこう心穏やかではいられなくなる。そんなことがあると思うんですね。別に会社でなくても、何らかのグループ、人の集まり、そういうものであれば、内部で競争したり比較してしまう。それが私たちではないでしょうか。教会も決して例外ではないと思います。教会の中でも何らかの比較や競争心、そういったものが出てくることがあると思います。まさしく主イエス・キリストの弟子として、主に習っていこうとしているこの私たちの間でも、誰がより主に習っているのか、そういう点で比較や競争してしまう、 そういうことがあると思います。しかし本当の主イエス・キリストの姿を考えてみるとどうでしょうか。主イエス・キリストは一体どういうお方であったのか。いろんな姿がこの聖書の中に描かれていますが、一箇所本当に特徴的なところを見てみたいと思いますが、ピリピ人への手紙の6章、あ、すみません、ピリピの2章、6節、新約聖書の396ページです。ピリピの2章6節から、新約聖書396ページです。ピリピの2章6節から、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まあ、この後も続きますが、ここまでにしたいと思いますが、主イエス・キリストは私たちを罪から救うために人としてこの地上にお生まれになりました。まあ、そして実際に最終的には十字架の死によって私たちの罪をその身に負われました。神であるお方が本当にご自分を虚しくし、塵に等しく虫けらのように扱われることを許された。十字架の死にまでも従われた。で、これは生涯の最後のことですけれども、このように表されるように、イエス様の高生涯、本当に多くの人に仕える、人を救う、助ける、そのような働きをされました。この点を考えてみるだけでも、本当に私たちと全く違う見方、考え方をしておられる、そういうことが分かってくるのではないでしょうか。私たちはと言いますと、常に自分を高くすることを何か考えている、あるいは求めているのではないでしょうか。自分が他の人よりも低く扱われる、雑に扱われる、軽んじられる、そういうことを決して許せない、認めることができない、そういう存在であると思います。ですから自分がいかにして他の人よりも優位に立てるのか、同じグループや仲間の中でも比較し競争をしてしまう、少しでも優位でいたい、それが私たちではないでしょうか。イエス・キリストはそのような私たちと全く違う在り方を示しておられる、全く違う見方、在り方をされておられます。ですから私たちが他の人たちと競争し、優位さ、あるいは力を求めて少しでも上に立とうとしている、そのようなことをしている間は、イエス・キリストが一体どういうお方なのか理解することができない、そういうものではないでしょうか。まさに弟子たちと同じような姿を私たちも示してしまうと思います。そのような弟子たちに対して、ルカの方戻りますが、47節からこのように教えておられます。47節、しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方の中、皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。普通私たちは社会的な地位とか立場、それが上の人に対しては特別な敬意を払ったり、丁重にもてなしたり扱ったりいたします。 まあ、もちろん自分よりも立場が少し低いからといって、だからといってあまりにひどい扱いをする、そういったことをするべきではないと私たちも思っていますが、まあ、それでもですね、やはり立場が低い人を本当に丁重にもてなしたり、特別な敬意を払う、まあ、それはやはり稀なことではないでしょうか。基本的には上の人をもてなして、同等か下の人に対してはまあそこそこの扱いをする、それが私たちの姿ですね。ですから大人の誰もが特別に敬意を払ったりしない、普通はしない、そういう存在としてここでは子供が取り上げられています。子供に対して特別な敬意を払ったり、丁重にもてなしたりする、そういうことは まずないわけですね。考えられないことであり、この当時はよりそうであったと思います。ですからそういう子供をイエス・キリストは取り上げて、子供を霊にとって、このような子供を主イエスの名のゆえに受け入れる人がいるならば、その人こそ本当に私をイエス・キリストを受け入れる人であり、そのような人は私を使わされた方、すなわち父なる神をも本当に受け入れる、そういう存在であると語っています。このようなことは、これまで確認してきたこと、考えてきたことを振り返ってみると理解できるところであると思います。イエス・キリストこそ本当にご自分を捨てて低く十字架の死にまでもへり下られたお方です。もし私たちが子供のような存在を主イエスの名のゆえに受け入れるならば、そのような人こそ本当に主イエスを受け入れる人、主イエスに習うものである、そういうことができると思います。私たちが自分の立場、地位、力とか成果、評価、他の人たちと比べてどれくらいよくできているのか、そんなことにとらわれている限り、主イエスの名のゆえに自分よりも低いと思われる人を本当に受け入れる、丁重にもてなす、そんなこと決してできないのではないでしょうか。イエス・キリストの弟子は主に倣ってへり下るべき者たち、低くされる者たちではないでしょうか。ですから一番小さいものが一番偉いと教えられています。弟子たちこそイエス・キリストの在り方に倣って本当にへり下るべき者たちである、そういうことではないでしょうか。でもこの弟子たちは本当はイエス・キリストに倣ってへり下るべきなのに、誰が一番偉いのか、上を目指して競い合っている、何とも愚かな姿、主イエス様からかけ離れた姿を示していたということです。49節からのところは、これに関連する話題が取り上げられています。どう関連するのかということも少し興味深いところです。49節からですね。さてヨハネが言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。この箇所でも弟子たちの姿、考え方、それがイエス・キリストの見方、考え方とやはりかけ離れている、違っているということが示されています。49節のこのヨハネという弟子の言葉、これはイエス・キリストに対する応答や返答という意味合いがあるところです。 どういうことかと言いますと、ちょっと強調するとですね、こういうことだと思います。先生、受け入れると言っても、やはり限度があるのではないでしょうか。こういう人はやはり受け入れるべきではないでしょう。こんな人がいれば、これはとんでもないと考えるべきではないか。こういう人は許してはいけないのではないでしょうか。まあ、そういうことをヨハネは言いたかったのではないかと思います。子供のようなものを受け入れる、いろんな人を受け入れるといっても、やはり限度があるのではないか。こういう人のことは受け入れてはいけないでしょう。そういうことをヨハネは暗に言おうとしているのではないかと思います。で、どういう人なのかと言いますと、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからですとあります。ですからこれはイエス・キリストの名によって悪霊を追い出している人がいた。でも私たちにその人はついて来なかった。私たちの仲間ではない。弟子ではない。ちょっとこう私たちとはグループが違うと言いますか。少し距離のあるそういう人がいたということだと思います。でこういうことって私たちにもあるのではないかなと思うんですが、でもここに弟子たちの非常に狭い何でしょうね、仲間意識、あるいは自己中心、あるいは私たち中心主義にそういう姿があるのではないでしょうか。主イエスの力、働き、御業、それが自分たちの中で行われるのは良いけれども、自分たちと関わりのない何か外で、他のグループでイエス・キリストの力、働き、御業、それが行われるのは許しがたい、認めがたい、そういう狭い仲間意識、自分たち中心主義、そういうものがここにあるのではないでしょうか。主イエスの弟子であるヨハネが実際にこういう発言をしたということですけれども、これは本当に主の弟子たち、あるいはクリスチャン、現代の教会も陥りがちな態度、考えであると思います。実際に教会の歴史の中でも本当にこういうこと何度も起きている。それゆえに争い、分裂分派、そういったことが何度も起きていると思います。私たちのちょっとしたこのような仲間意識、あるいはプライドと言えるかもしれません。それが良い働きの妨げになってしまう。せっかく良い働きが行われていても、プライドの問題で認められず、ケチをつけたり、足を引っ張ったり、争ったりしてしまう。そういう現実があると思います。これはもちろん教会だけの問題ではなくて、実際に人の集まり、何かグループがあれば、必ずこういった問題が起きてくるのではないでしょうか。私たちのうちには、やはりどうしようもない自己中心があって、しかもそれが集団においても自己中心が発揮されるわけですね。私たち以外の人たちと比較したり競争したりしてしまう。なんとかして足を引っ張ろうとする。そのようにしてしまうことがあるのではないでしょうか。イエス・キリストはそういう弟子たちの非常に狭い仲間意識、自分たち中心主義的な考え方を戒めておられます。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。このように教えられました。変な仲間意識やプライドのために良い働きが妨げられてはならない。良いことが行われているのであれば、それは良いこととして認めるべきであるということが教えられています。本当にこのように見ていきますと、イエス・キリストの味方、 イエス・キリストが一体どういうふうに物事を見ておられたか、考えておられたか、そしてそれが弟子たちとはいかに違っていたのか、そういうことが分かってくると思います。そしてイエス・キリストの教えておられること、見方、あり方というのは、本当に近くにいた弟子たちでさえなかなか理解できないことであった、まあ、それはつまりそれくらいイエス・キリストのあり方と弟子たちとのあり方が本当にかけ離れたものであった、違っていたということだと思います。では私たちはどうでしょうか。私たちもこういう弟子たちとまさに同じような見方や考え方をしているのではないでしょうか。仲間の中でも比較したり競争したりしてしまうほどに、何か上下関係、どちらが上なのか、どちらがよりできているのか、優位なのか、そういうことにとらわれてしまっている、そういう現実があると思います。あるいは少し広げて、私たちの仲間、このグループがいかに素晴らしいのか、より良いのか、他のグループよりも私たちこそよくできている、よくやっている、ちょっとでも上に向かっていこう、そういう姿が実際に私たちにあるのではないでしょうか。改めてイエス・キリストはそういう私たちとは全く異なるお方であるということを確認したいと思います。ある意味私たちとは全く正反対の方向性を持っておられるお方です。私たちはですね、先ほど考えたように少しでも上に上に、他の人よりも上に、他のグループよりもより良くなっていこうと、まあ、あえて言うとですね、他の人を、まあ、踏みつけたり蹴散らしたりしてでも上に上がっていこうとする、そういう傾向は私たちにあると思います。それに対してイエス・キリストはむしろ下に下に降りてきてくださるお方である、神であるお方なのに、その在り方を捨てられないとは考えないで、ご自分を虚しくして私たちのところに降りてきてくださった。いや、それだけでなく十字架の死にまでも本当に低くなって従ってくださったお方、本当に私たちと、まあ、まさに正反対、かけ離れたお方であるということができると思います。だからこそなかなかこのお方のこと、私たち理解することができない、そういうところがあるのではないでしょうか。改めてこの弟子たちの姿、弟子たちとイエス・キリストの違いによって、イエス・キリストがどういうお方であるのか、私たちと全く異なるお方、正反対のお方であるということを改めて覚えたいと思います。その上でこのようなイエス・キリストを知り、本当にこのお方を受け入れることによって、このお方に似たもの、また習うものと少しでも変えられていきたい、なっていきたいと思います。そのような姿を求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って教えと導き励ましてくださること、ありがとうございます。弟子たちと主イエス様とのやり取り、教えのところを見ることができました。共に歩んでいた弟子たちでさえなかなか主イエス様のこと、本当にふさわしく正しく理解することができていませんでした。本当に私たちには少しでも上に、他の人を踏みつけたり蹴散らしたりしてでも上に行こうとする、そういう考えや傾向があります。どうぞ憐れんでくださって、主イエス様がいかに私たちのところに降りてきてくださったか、私たち以上にいかに低くなってくださったお方か、そのことを本当に聖書から知っていくことができますように導いてください。そしてそのような主イエス様を本当に私たちが心から受け入れていくときに、あなたと似たものと、あなたに似たものとされていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して 救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。